の聖書箇所はルカの福音書20章27節から40節、新約聖書第2版お持ちの方は145ページ、第3版お持ちの方は159ページです。司会者がお読みいたします。ルカの福音書20章27節から40節。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子供を設けなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか。7人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは目取ることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。生きている者の神と題して、小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
先週は私の母の祖父のことで、皆様にお祈りいただき、また励ましの声をかけてくださり、本当に神様の守りの中で、すべて母の葬儀は無事に終えることができました。ただ帰りの飛行機のことについては、いろんなトラブルがありまして、水曜日に当初帰ってくる予定でありましたが、結局帰ることができたのは木曜日の深夜になってしまいました。そのことは後で、お話しすることがあるかもしれませんけれども、今このようにしてまた皆さんと一緒に礼拝できる幸いを感謝しております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを本当に素晴らしいものとして、形作り命を与えてくださいましたが、なお私たちはこの弱い体のことで苦しみ、そしてそのことから私たちは解放されたいと願っているものであります。あなたがその救いを与えてくださっていることを私たちはもう一度今朝覚えたいと願います。主がここにいてくださり、主ご自身がお語りくださいますように、イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。今日からしばらくまたルカの福音書を見てまいります。 母の葬儀は仏教式で行われていました。で皆さんもご存知のように日本の仏教といってもいろんな宗派があります。で私の母の場合は確か曹洞宗だったと思うんですけれども、またいろんな方の葬儀に出れば何々宗の葬儀という形で、いろんな宗派がありますが、2000年前のイスラエルにおいてもいろんな宗派がありました。同じ旧約聖書を土台とするユダヤ教であったとしても、考え方の違いがありました。皆さんがよく知っているのは、パリサイ人とか律法学者たちという人たちが名乗っています。そして今日の箇所ではサドカイ人と呼ばれる人たちが出ています。で彼らはどんな人であるのかと言いますと、このサドカイ人というのは昔から先祖代々大祭司の職を継ぐ家柄であったと言われております。ですから生まれながらにして、今で言えば、高貴なというんでしょうか、尊い方々、そういう家系のを持っている人たちであります。で大祭司の職でありますから当然聖書のことはもう子どもの時から叩き込まれているんですけれども、しかし実際そのじゃあ聖書を知っているから彼らは非常に信仰深いのかといいますとそうではありません。実は信仰のことにあまり興味がない、関心がありません。むしろ世間体とかこの世のことをどのようにこう幸せに暮らしていくのかというそのいうことを大切にしていた人たちだと言われております。ですので死人がよみがえる、復活があるということについては非常に疑問を持っていたというよりも全く信じない、そんなの馬鹿げたことだと、私たちの時代においても多くの人たちはよみがえりを信じる人たちことはなかなか難しいことですが、このサドカイ人もたちも聖書は知っていますけれどもよみがえりは信じなかった、そういう人たちであります。でこのサドカイ人たち、ある時神殿の中で教えておられましたイエス様のところに来ました。でなぜ来たかと言いますと、イエス様に質問をして、イエス様がその答えに対して、いろんな答えをするだろうけれども、その答えが、非常にまずい答えをさせようとするわけです。そのようにして、人々の見ている前で恥をかかせて、このイエス様の人気を地に落としたいと狙っております。なぜサドカイ人はそんなことをするのかと言いますと、イエス様は以前ある時このサドカイ人に向かって人々が見ている目の前で、お前たちはマムシの末であると、ひどいというんでしょうか、そういう辛辣なと厳しい言葉を投げつけていたんです。何しろ世間体を気にする人たちですから、イエス様からマムシの末であると言われたならば、もうプライドが傷つけられてしまった、もうそれ以来このイエス様を憎んで、いつかこの恨みを果たしたいと願っていたわけです。そして今その機会がやってきました。サドカイ人はイエス様にこんな質問をしました。先生、モーセは旧約聖書でこんなこと書いてますね。もし兄に妻がいて子供がないまま死んだ場合は、弟がその未亡人となった女性を妻に迎えなければならない。確かに申命記を見ますとそのように書いてあるんですね。で、サドカイ人はそれを取り上げました。こういう、家庭というんでしょうか、こういう場合はどうなるんですかという質問をするわけです。では、7人兄弟がいたとしましょう。兄が子供がなくて死にました。 まあ、当然モーセの言葉に従って弟がその女性を迎えたわけですが、でも弟も死んでしまった。同じことを次々と繰り返していきました。最後に女性も死にました。イエス様、あなたは復活があると言っておりますけれども、じゃあ復活した場合にはその女性は一体誰の妻となるんでしょうか。何しろ7人の兄弟と結婚したことになるんですから、そうするとこの女性は7人の夫を持つことになるんでしょうか。もしそうなるとするならば、こんな汚らわしい話はないですよ、という、まあ、そういう質問の仕方です。こんな復活があるとすれば、こんな馬鹿げたことが起こる、そんな馬鹿げたことが起こるはずはない、だから復活はないのだとサドカイ人たちは言いたいのですが、さてイエス様はこれに対してどのように答えられたでしょうか。34節から36節までをお読みいたします。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、目取ることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。でここに目取ることも嫁ぐこともありませんとあります。で、この言葉だけ見ますと、復活したとき、まあ、もう別の言葉で言えば、私たちが天国に入るときに、そこではもう夫婦関係とか夫とか妻とかそういうことはもうなくなってしまって、一人一人が神様の子供として、こう何かバラバラになってしまうんだろうかと読み取って、しまいます。でもし本当にそうであるならば、まあ、ある方は、いや残念だな、今の夫大好きなのにバラバラになってしまうんだろうかと残念に思う方もいれば、わあよかったと喜ぶ方もいるかもしれません。誤解しないでいただきたいのですが、私たちのこのに対して結婚夫婦という関係を与えてくださったのは、ご存知の通り神様であります、ね、アダムが作られた時にもう一人ではよくない、あなたには助け手が必要だと言ってエヴァが与えられたわけですから、天国に行った時に、いやもうそんなのは関係ありませんというわけではありません。次の復活した場合でもこの夫婦関係は残ると考えていいと思います。じゃあイエス様は一体何を言いたいのか。ここで問題にしているのは何であるかと言いますと、サドカイ人はモーセの言葉を取り上げて質問してきました。そのモーセの言葉ですけれども、どうしてモーセがこの兄が子供がなくて死んだとき、弟がその女性をめとりなさいと命じたのか、その、まあ、目的ですね、その目的を見なければ ここでイエス様が何を問題にしているのかがわからなくなります。ですので、モーセの言葉、実際の言葉のところに戻りまして、それが申命記25章6節であります。司法のところにその箇所を抜いてあります。お読みいたします。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。兄が子供がなくて死んだ時、なぜ弟がそれを女性をお妻に迎えなければいけないのかと言いますと、もし子供がないまま兄が死んでしまうと、そのままだったら 家の名前がイスラエルから途絶えてしまうということですね。そうならないようにと、その弟が女性をめとって子供を産ませる、そういうことを目的としております。で、面白いことなんですが、実はこれと同じようなことが日本で行われております。例えば妻の家もそうなんですけれども、娘しか子供がいない、男の子が生まれなかった、今も天皇家でそういうことが非常に問題になっておりますけれども、家を継ぐのは男の子であるというのが、古い日本の文化の中にあります。で、娘しかいない、女性しか生まれなかったらどうするかと言いますと、わざわざ婿を取って、その子供を産ませて、その子供が家を継ぐというふうにさせるわけですね。私の親戚にもそういう家族がいくつかあるんですけれども、そういう日本で行われているようなことが実は聖書の世界でちゃんと残っています。そのようにして嫁いだり目取ったりというのは、その子供を残さなきゃいけない、名前を残さない、あるいは家系を残さなきゃいけないということがこの当初の目的でありました。しかし、よみがえり、あるいは復活、あるいはイエス様はここでは次の世とも書いてありますけれども、その次の世ではどうなるのか、面白い言い方をしてあるんですね。36節、もう死ぬことができませんって書いてある。死ぬことができませんから、子供がいない、さあどうしよう、家を継ぐ、次の子供がいない、なんとかしなければとか、そんなことを考える必要はない、死なないんですから。永遠にイスラエルに名前がとどめられていくわけです。死ぬことができないわけです。子供がいないからどうしようとか、そんなことは何ももう問題にならない。子孫が途絶えないようにと、弟が女性を迎えて妻として子供を産ませるとか、そんなことは必要なくなる。ですから、めとるとから嫁がせるとか、そんな話はいらなくなるわけですね。それがこのめとることも嫁ぐこともありませんという意味になります。イエス様はそのことを言おうとしました。しかし、このサドカイ人が疑問に思っていた通りに、本当によみがえりはあるんでしょうか、復活ということがあるんでしょうか。サドカイ人たちはモーセの言葉を取り上げて、それをねじ曲げてということなんですけれども、モーセの言葉を取り上げて復活などないのだと言おうとしました。一方、イエス様は同じそのモーセの言葉を取り上げまして、全く別の結論を導きます。モーセも実は復活を信じていたんですよ。その証拠にこうあるでしょうということで、37、38節を読みます。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。で、この芝の箇所というところ、もうこれで多分イスラエルの人たちは全部どの箇所であるか分かるだと思うんですが、モーセが、不思議な光景、芝が向こうで燃えて羊を飼っている時でしたけれども、あら、遠くで芝が燃えている、でもあの火は消えない、いつまでも燃えている、不思議だと言って近づいていったら、神様がこのモーセを呼び出していった。こっちに来なさい、あなたは足の靴を脱いでここに来なさいというふうにして呼ばれていった箇所であります。 その時モーセはあなたは誰ですか、まあ、初めてこの神様から、ま、声をかけてもらったわけですから、モーセは非常に驚いたわけですね。あなたは一体誰でしょうか、まあ、関西弁で言えばどなた派ですかでしょうか。それで神様はご自分のことを明らかにしたわけですね。それが出エジプト記の3章6節で、その実際のその聖書の箇所を読みいたします。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、まあ、このように神様はご自分のことをモーセに自己紹介ってですねしたわけです。でこれをどう理解するかであります。アブラハムもイサクもヤコブもモーセにとってはすでに死んだ人たちであります。全員、まあ、先祖のではありますけれども過去の人たちであります。で私たちはそういう目でこの箇所をどうしても読もうとしますから、あ、神様はかつて生きていた時、あ、アブラハムの神となってくれたんだよな、イサクが生きていた時、確かにイサクの神でもあった、ヤコブが生きていた時にもヤコブの神であった、でも彼らはもうずっと昔に死んだ人たちである。神様はその過去の死んだ人たちの名前を呼んで自己紹介をしたんだと、まあ、理解しがちであります。しかし実はそうではなかった、まあ、もしここでイエス様がこの箇所の本当の意味を説明してくれなかったならば、私たちはいつまでも、ああ死んだ人たちの名前を呼んだんだよなと思っていたでしょう。ところがイエス様の説明によれば、神様は生きている者の名を呼んでいたんだということです。私はアブラハムの神であると言われたときに、それは死んだアブラハムじゃなく今も生きているんですよアブラハム、だから私は今もアブラハムの神であるんですよ、そう言っているんだというんです。神様が人の名前を呼ぶとき、それがたとえ死んでしまった過去の人であろうか、あるいはまだ生まれていない未来の人であろうか、次の世に入るのにふさわしいと認められている人たちは、にはそれは生きている人なんです。実際現在もうすでに神様にとっては生きているという扱いをされている人たちです。この復活ということはおそらくキリスト教の中で、まあ、イエス様が十字架で罪のために死なれましたということと、もう一つ、まあの柱となります。復活があるんだ。実はこのことでこの母の葬儀で岩手に戻った時にこの話をある方にする機会が与えられました。不思議なことでありましたけれども、まあ、葬儀が終わって食事の席に着いた時に私の隣に、私のいとこにあたる方の旦那さんですね、まあ、義理のいとこっていうんでしょうか、ですから年代も大体私と同じような年代の、旦那さんが座りまして、質問してきたんですね。私が牧師であるということはよく知ってますので、キリスト教ではどんなふうに考えるんですか、キリスト教は一体どういう教えなんですか、聞きたいからぜひ教えてくださいって言うんですね。で限られたでみんながガヤガヤこう周りにいる中でキリスト教のポイントを喋るって非常に大変なことになりますけれども、今言ったことを伝えたんですね。キリスト教には大きな柱が2つあるんですよ。一つは私たちは罪を犯したものだけれどもその罪が許されるということ、それをしてくださったのはイエス様という方である。 で、もう一つは、ただ罪許されて、あ、よかったねではない。それは仏教でもどこでもやってる話なんですね。あの仏教あ の葬式でしたから、あのこう経典というんですか、そういうのがみんなに渡されて、まあ、あのこう声には出さないけど読む機会がちょっとあったので、よくあの見ていたんですね。そしたら確かに仏教でも罪という言葉があるんですね。そして、あなた方は汚れているから清められなきゃいけないんだという、そういう教えがちゃんとある。あ、そこはキリスト教と似ているんですね。けれどもよみがえりということは書いている、まあ、極楽浄土に行けるんですよとかいう話はあるんだけれども、何か中途半端ですね。キリスト教にはその死からのよみがえりということが書いてある。なぜそれを言うのか。だってそうでしょ、世の中にはいろんなことがいっぱいたくさんあります。あなたはどうやって幸せになれるのか、こうすれば幸せになれるんですよという話がたくさんある。確かに努力をすれば今より少しは幸せになれるかもしれない。でも結局人はどうなるんだろうか、死んでしまうんですよ。どんなにこの地上で頑張って財産をたくさん蓄えたとしても、あるいはこの世であなたはこんなことをした、あんなことをした、いろんな功績を残したとしても、結局最後は裸になって死ぬしかない。私たちは生きている間にいろんな悲しい経験をいたします。で、その悲しいという経験、まあ、いろんな理由がありますけれども、元をたどればその悲しみの原因の元をたどっていけば、必ず一つにぶつかる、一つしかないんです。それは何かというと、人は死んでしまう、そこから逃れられない、死んでしまったら終わり、取り戻すことができない。自分の命もそうですし、愛する人の命もそうです。それが私たちを悲しみのどん底に突き落としているんです。だからこの死ぬということを解決しない限り、どんなことをしたとしても私たちは完全な幸せを手に入れることはできない。まあ、私もかつて、私は宗教など信じません、神など信じませんと言っておりましたが、みんな他の人たち、多くの人たちはみんな同じようなことを言います。私宗教関係ない、宗教危ないから近寄りません、みんなそう言います。しかしどうなんでしょうか。自分の命はあと数ヶ月しかありませんと突然言われた、それで平気でいられる人がいるんだろうか。まあ、たまたま息子が来たので、ちょっと話をしたのです。自分が働いている職場では緩和ケア病棟での患者さんにも接する機会がある。難しい病気、その末期がんとかでいろんな治療を一生懸命して戦ってきたけれども、ある時もう治療はやりません、あなたは緩和ケア病棟に行ってくださいと言われた時、患者さんが非常に戸惑うっていうんですね。今までこの病気と戦えば自分もしかして治るかもしれないという希望を持っていたのに見放されてしまった、もう自分は誰からも相手にされない、もう死んでしまうしかないという、そこにこう行った時に非常に落胆してどうしていいかわからなくなる。おそらく多くの人がそういう経験をすると思います。死ぬということを考えたから、自分はもしかしてまだ生きられるというところに希望を置きたいんです。結局私たちはいつか死んだらどうなるのか、死ぬということはどういうことなのかという問題に向き合わなければならなくなります。普段は 宗教など信じません。いや神様、そんなの私には関係ありません。宗教は怖いと言っていたとして、いつかは向き合わなきゃいけない。じゃあ何を信じたらいいんでしょうか。偽物を信じたってそれは誰も救われません。信じるならば本物を信じたい。何が本物なのか、まあ、少なくとも言えることは、この私たちを不幸のどん底に突き落としている死ぬということを解決するもの、そのことを真正面から訴えていくもの、それが正しいものか間違っているのか偽物かを見極めていく一つのポイントとなります。キリスト教は真正面から、私たちはこの死からよみがえることができるのだということを教えます。まあそんなことをそのいとこに、私の義理のいとこに対して、まあ、説明したわけですね。短い時間ですから、まあ、分かんないことがたくさんあるわけです。で、そのいとこが言ったことが印象的でした。最後に。いや、難しいことは分かんない。まあ、当然ですよね。短い間で、重い話をしたわけですから、難しいことは分かんない。けれども、お前が、まあ、お前というのは私なんですね。お前が信じているんだったら、信じられるかもしれないと言ったんですね。まあ、びっくりしましたけれども、まあ、また今度会った時にもっと詳しい話を聞きたいということで別れてきたんですが、非常にその義理のいとこの方は本当に求めているんだなと言ったのですごく分かりました。まあ、そのような機会が与えられたことを本当に不思議に思っております。聖書は最初から最後まで一貫してこのよみがえりのことを語ります。とはいえ死んだ人がよみがえって次の世に迎えられていく、それを目撃した人はほとんどいません。まあ、聖書に何人かそういう人が出てきますけれども、私たちは見たことがありません。イエス様は彼らはもう死ぬことができないからですと言われました。誰もそんな人を見たことがない。一方的に、まあ、言われて、さあこれを信じなさい、イエス様が言ったんですから、あなたはこの復活を信じなさいと、まあ、いうことかもしれませんけれども、イエス様が何か大切なことを言われるとき、それはいつもそうなんですが、決して他人事のように言うことはありません。大切なことを言うときは必ず自分の問題として引き受けるんです。語った言葉に対してこの方は責任を取るんです。復活は必ずありますよ。あなた方は死というものからよみがえっていくんですよと断言して言うこのイエス様ならば、イエス様がそのことをご自分の問題として引き受けていきます。口で語っただけじゃないんです。口で語ったんであればそれを実行するんです。自分で証明するんです。どのようにして証明しますか。よみがえりがあるんですよということをこの方がどのようにして証明するんでしょうか。まあ、すぐにわかると思うんですね。生きたままで証明できますか。生きたままでは証明できないんです。復活があることを証明するためには死ぬしかないんです。一度死ぬしかない。 ということはイエス様がここであなた方はもう死ぬことができないんですよとそこまで言われるということだ。この方は死ぬということを決心しているんです。復活があるんですよということを言えば言うほどこの方は十字架で死のうとしているんです。ご自分の命をかけてよみがえりは確かにあるのだということを明らかにする。ご自分の口で語った以上そこから逃れることができない。断言した以上この方はその道を歩むしかないんです。この方は命を懸けてよみがえりがあることを私たちに訴えております。最後にですけれども38節で神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神ですと、この言われるこの意味を最後に確認しておきます。神様は生きている者の神ですと言われます。それが私たちにどんな影響を与えるのかを確認します。私たちが神様を信じたとき、神様は私たちの主となってくださいました。神様は私たちの名を一人一人大切に呼びまして、ご自分のところに招き入れてくださいました。私はあなたの神です、私はあなたの主ですよと言ってくださいました。時々私は変な質問というか言い方をしてしまいますが、じゃあ神様は私たちに私はあなたの神ですよと言われますけれども、では一体いつまで、どの時点まで私たちの神となってくださるのでしょうか。あなたが元気な間、あなたがこの地上で生きている間、この方は私たちの神様なんですか。死んでしまったらもうそれは過去のことですから、もうそれは、ありません。あの人は死んでしまいました、あなたのああいう人もいましたけれども、もうあの人の神ではありませんということでしょうか。そうではないですね。先ほど言いました、この方はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と堂々と言われる方なんです。たとえ私たちがこの地上の命が尽きたとしても、なお神様は私たちの神なんです。私はアブラハムの神と言われたのと同じように、私はあなたがたとえ死ん、この地上で死んだとしても、私はあなたの神であり続けるんだと言っているんです。なぜ神様はそう言うのか。だってあなた死ぬことがないからです。いや、死ぬことができないからですよ。今は地上の命は終えて、あなたは灰になるかもしれないけれども、あなたは眠っただけだ。あなたの命はもう永遠なに続くんですよ。ですから神様が私はあなたの神ですと言ってくださったということは、非常に何て言うんでしょう、大変なことを言ってくださったことになる。 あなたは死ぬことができないんですよと言ってくださったのと同じなんです。一度、私はあなたの神ですよと言ってくださった。もうそのことで、あなたはもう死ぬことができない。そういう扱いに移されたんです、私たちは。それがこの生きているものの神ということの重さです。今のうちから、すでに私たちはこの永遠の命をいただくという約束の中でもう同じような取り扱いを受けています。私たちの修法の表に詩編16編10節の御言葉をこの1年間掲げております。でそこには、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりませんとあります。私の母は、火葬場で焼かれまして、灰になりました。で、多分この3月ぐらいに墓の穴にお骨を納めると兄が言っておりまして、私たちもいつかそのようにこの体は焼かれてどっかの墓の穴に入っていくでしょう。しかしそれは私たちの命が滅んでしまったということではありません。私たちの命が滅ぶことのないように、もうあなたは墓の穴を見ることがないようにと、どうしてくださったのか。主ご自身が墓の穴の中に入った入れられたんです。命を捨ててくださって、もうあなた方は墓の穴を見ることがない。そのために私が最後に墓の穴に入ってそこからよみがえって、主がそのようにして私たちを導いて、どこまでもどこまでも私たちの命のことを心配してくださっていた。多くの人たちがこの死のことで苦しんでいますが、その闇の中によみがえりという光を与えてくださった主を覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、もし死からのよみがえりがあるとするなら、それは確かに嬉しい話であるかもしれない。そうなってほしいとは思いますが、あまりにも荒唐無稽、あまりにも科学的なところから離れた、あまりにも子供じみたような、そんな空想ではないのか、馬鹿げた話ではないのか、ありえない話だという思いが一方にある、信じられない気持ちもあります。あなたは私たちのそんな思いを知ってくださって、あなた方は信じていいんだ、確かにそれは起こることなんだ、私がそのことを証明しますから、私が十字架で命を捨てて墓の中 穴の中に葬られるけれど、私は父なる神の御手によってよみがえっていくのだから、それを見なさい。あなた方もそのような姿となっていくのだから。主よ、どうか私たちにこのよみがえりを信じられるような、それような信仰を与えてください。結局私たちはそこで苦しんでいますから、その苦しみから解き放ってください。どうかあなたを間近に見ることができますように、あなたのよみがえりの姿を見させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。